FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただいているのが法務省静岡保護観察所の所長、石川雄介さんです。おはようございます。
おはようございます。
石川さん、はい、法務省とか保護観察所とか怖い方かなと思ったら、とても優しい柔らかい方で安心いたしました。
ありがとうございます。嬉しいです、そういうふうに言っていただいて。
静岡にいらしたのが今年の春ですか？
はい、この4月から静岡の観察所で勤務をしております。
はい、これはどういうお仕事なんでしょうか？
はい、なかなかの保護観察って耳にされる方少ないと思うんですけれども、罪を犯したり、あるいは非行した少年たちを社会の中で、再犯をしたりとか、再非行しないように指導監督すると。こういう制度の一つに、保護観察っていうのがあるんですね。これを実施する、法務省の役所が保護観察所です。
犯罪を犯しました。そうすると裁判にかけられて、で罪が確定すると、はい、それで刑務所に入って、はい、罪を償って、はい、でその後社会にまた帰ってくるわけですけど、はい、そこから先のこともじゃあ面倒を見てくださってる。
あ、そうなんです、うん、例えば成人のことで話をしますと、大きく裁判で実刑で刑務所に行きなさいという裁判をが出る人がいます、うん、で今ただ年間全国で2万人弱ぐらい刑務所から出てくるのですけれども。
あ、そうなんですね。年間2万人、
はい、2万人弱ぐらいなんです、うん、でそのうちの実は約6割ぐらいが仮釈放という形で刑務所から出てきます。
これよく聞くところの刑務所でとてもしっかりお勤めをしているので、はいはい、決まっていた罪よりもちょっと早めに出てこれるっていう。
例えばその懲役3年というふうに、裁判で、言われて、ですけど今言っていただいたように非常に反省もしている、それから刑務所内での状況もいいと、それからそのきちんと社会の中に帰る先が、あると、こういう人については仮釈放ということが認められて、それが大体1万人ちょっとぐらいですかね、最近でいうと年間います。でただそのこれ仮釈放期間、例えばその懲役3年のうちの多分2年半の段階で仮釈放になれば残り6ヶ月、刑期があるんですけども、この残りの期間を保護観察を受けるという制度になってまして、はい、その期間中その社会の中で、地域の中で、しっかり生活をしているか、保護観察期間中、すなわち仮釈放期間中に守りなさいっていう遵守事項を個別に定めるんですけれども、
個別なんですかね。
そう、その人その人の、罪とか、問題性に応じて守るべき遵守事項と定めますけれども、それをしっかり守りながら生活をしていくように指導し、合わせて支援もするというのが保護観察になります。
もうほとんどじゃマンツーマンの世界ですね。
でただその実はその日本の保護観察制度は、我々国の職員、保護観察所の、保護観察官という職員が、いてやってるんですけれども、それに合わせましてその保護士、よく我々はもう保護士さんって言い方してますけれども、保護士の方と一緒にやっているというのが非常に大きな特色です。
これ日本の特徴なんですか？
はい、はい、でなおかつ日本の特徴でもありますし、実は静岡がこの保護士制度の発祥の地です。
静岡県がってことですか？
はい、はいはい、ちょっと説明させていただきますと、この明治21年ですねに、おそらく静岡の方は皆さんご存知の金原名山。
小学校で学びました、はい、天竜川の治水をした。
そうなんです、この天竜川の治水の まあ、事業家の方ですよね、はい、まあ、民間の事業家の方が当時その、まあ、刑務所監獄から出てきて、で、まあ、身寄りがなくてですね、で、まあ、自らあの命を絶ってしまった人がいて、そういったその罪を償って社会に戻ってきてもなかなかこう生きづらい人がいる、うん、これを、まあ、支援しよう保護しようということで、一つはあのこういった人たちの働きの場所として、まあ、静岡県出獄人保護会社というものを設立、
出獄人保護会社
を設立して、まあ、仕事の場を与えた、
うん、そうですね、まず働くところ欲しいですよね、
はい、あります。それからもう一つはその保護委員といってで、まあ、県下全域に収容と1700人ほどいたということなんですけど、
その当時にすでに、
はい、この保護員の人にそういったその釈放者の保護を当たらせたということがあって、まあ、これをその戦後、まあ、制度化した時に、あの特に後者の保護員を、まあ、保護資産という形で引き続き今日本の制度では協力していただいて、そういった立ち直りを目指す人たちの、まあ、指導支援を一緒にやっているというこういった形になってます。
郷土の偉人過ごしですね。
そうですね。
それこそ今もね、ドラマで大変話題になったりもしてますけど、はい、渋沢栄一さんなんかと交流のあったりした、はいはいはい、どちらも特殊稼働です方たちですよね。
そうですね、
そうですね。あ、そういうこともしてたんですね。
はい、今日ちょっと自分話できないかもしれないが、最初のその出獄人保護会社、要するに、うん、保護をする方なんですけど、ここがこう源流になって、実は今でも刑務所から出てきて、やっぱりこの家族関係が難しかったりですとか、うん、身寄りがない人、あるいは帰る場所がない人っていう人たちがいるんですね、うん、でこういう人たちを保護し、まあ、自立を支援している、まあ、施設があるんです、うんうんうん、厚生保護施設と言いますけれども、はい、これは今で言うと全国に103施設ありまして、静岡県内にはまあ2施設ありますが、うん、そのうちの一つ静岡県完全会という施設が市内にあるんですけれども、うん、これがまさにこの出獄人保護会社の系譜を引いている、ある意味その厚生保護施設の方の源流が、もう一つはこの静岡県完全会ということで、まさに先ほどの保護司もそうですし、はい、厚生保護施設も、うん、この静岡は本当に我が国の中で、源流発祥の地と、位置づけにあります。
今ね、石川さんとてもその話になったらね、もうニコニコしながらお話ししてくださったんですけど、じゃああれですかね、石川さんたちにとってもこの静岡県というところは特殊な特別な場所だっていう感覚をお持ちになっていただいてるんですかね。
そうですね、やっぱり厚生保護の発祥の地というふうな思いで、うん、勤務をしています。もう一つだけ、は
い、
ちょっとい
いですよ、どうぞどうぞ、
でちょっといや面白いなと思って、うん、いやその当時その保護員が県下に1700人いたっていうことなんですけれども、はい、うん、今県内に保護資産が、まあ、この11月現在で1343人いていただいてるんですね。で、ちょっとその要するにまず一つ大きな私自身驚きは、いや明治の当時で今よりむしろ多い1700人いたと、ね、いうことが驚きですし、それから人口は絶対今の方が多いだろうと思ってちょっと見てみたんです。今静岡県の、人口っていうのが、まあ、約367万人ですね。で、保護資産の数が、まあ、1343人、うん、で当時例えばその明治21年、うんうん、県内の人口ってどれくらいだったかってなんか聞かれたことあります？私も知らなくて調べてきたんですけど、
すごく少ないですよね。10分の1くらいですか？
いや10分の1ってことないんですけど、
もっといましたか？それは
約106万人なんです。
10分の1以下ですね。
そうですね、はい、そうですね、うん、ですので逆にその当時の保護員の方と今の保護者 の人口比でいうと、うん、その明治の当時でいくと人口比でいうと大体こう 1万人に16人ぐらい保護委員がいたと。
うん、
で今で言うと1万人に4人ということなので、うん、なんですかね、ちょっと見てみると明治の当時の方が人口比で約4倍、うん、そういったいずれもそのなんて、ボランティアっていう言い方をさせていただくんですけども、はい、なんですがそういった支援に当たってくださった人たちがいたと。こういうことで、そういった意味でも静岡県すごいなと。
本当ですね。
思います。
もうそのくらいやっぱりその罪を犯して償ってきて帰ってきたら地域で受け入れてまた一緒に一からやってこうぜっていう気持ちができてたってことですね。
そうですね、そうですね。
その気持ち今私たちひょっとすると忘れてるかもしれません。あまりそこに思い及ばないですもんね。
そうですね、
じゃあこれ今も保護司をやってくださってる方たちは皆さん民間のボランティア。
そうなんです。一応身分は法務省法務大臣の方から保護司を委嘱するという形で、非常勤の国家公務員という立場で活動していただいているのですけれども、いわゆる保護司活動で給与が出るということはありません。実費ですね、だけちょっと定額でお支払いしているという形で、もう実質はボランティアでやっていただいているという形になります。
ありがたい気持ちですよね。
そうですね。
これどういう志で始められたとかそういうようなお話っていうのは石川さんたちとなさることあるんですか？
ええ、実用、私聞く話で多いのはやっぱりその先輩の保護司の方から声をかけていただいて、ぜひその地域のために活動してくださいという形で、言われてきた方たちが多いのですけれども、ただ、やっぱこの活動を続ける中で、実際にその、先ほどちょっと政治の話でしたけど、中には少年もいるんですよね。こういった人たちに寄り添って、きちんと社会の中で、居場所を見つける、きちんと仕事に就くですとか、家族を持つという、そういったその立ち直りにこう一緒になって支援していく、その何ていうか様子というか、そういう営みに非常にこう何て言うんですかね、やりがいを感じていただいている方が多いというか、皆さん何かそういったところにやりがい感じていただいて続けていただいているというふうに思います。
なるほどね。そういう方たちがいて、やっぱりこう出てきてなかなか社会にまたもう一度馴染み始めるときに一歩が踏み出せない方たちを見守って付き添ってくださるから、また社会がうまく回っていくようになるってことなんですね。
そうですね。
そういう皆さんと、一緒に市川さんたちもじゃあ活動をしてくださってる。
はい、
ありがとうございます。
いやそれで場合によってあれですか、すみません、もう一つちょっと合わせて、せっかくですのでちょっとご紹介させていただきたいのは、特にこの日本の更生保護をですね、一回罪を犯してで、それを償って立ち直ろうとしている人たちをこう支援するこの制度は、民間の方にこう非常にさせていただいているというのは、先ほど言った保護司に加えまして、で先ほど言ったその身寄りがない人たちを保護してくる更生保護施設、これも実は民間団体が運営している。
更生保護施設も民間団体なんですか？
そうなんです、民間団体が運営していただいています。それから協力雇用主といいまして、やっぱり、いろんな年齢層の方いますけれども、基本的に働ける人はしっかり社会に戻ってきちんと仕事について働くということがとても大事なんですけれども、ただやっぱりそのこれまで十分な就労経験がないですとか、例えば刑務所に行ってる間ってなかなかこう履歴書にも空白ができてしまって、就職活動が本当に難しいんですよね。で、そういったその前歴を承知の上で雇いますよ って言ってくださってる形を、まあ、法監察署で登録をさせていただいて、こういった事業主さんたちを協力雇用主というふうに言うんです。
協力雇用主、
はい、協力雇用主、はい、で、まあ、実際雇った後もですね、職場に定着するように本当にその親身に指導する、あるいはその就労経験も十分じゃない人たちがやっぱり多いので、その技術的な指導なんかも丁寧にやっていただいているっていう方たちなんですけども、うん、こういった方たちが県内で、言いますと約570社
ほう
あります、うん、なのでもう一つ言うと、こういった民間立場で構成に協力していただいている人たちの存在、非常にこう大きいなというふうに思ってます。
いや、もう全然気づかないですもんね、いろいろその、はい、私たち暮らしている中でね、
はい、であともう一つ、うん、厚生保護女性会っていう方たちもいらっしゃるんです。
女性会、
はい、厚生保護女性会、うん、でこれは県内に約3400人ほど加入していただいているのですけれども、この方たちはその保護者さんほどかっちりとこの保護観察の指導とかってやってるわけじゃないんですね、うん、例えば先ほど言いましたようなその厚生保護施設に行って、例えば食事作りをして、そうなんです、で、なんですね、家庭の味をそのそういった身寄りない人たちに提供していただくですとか、うん、あるいはその例えば県内ですと少年院とか少年鑑別所っていうやっぱり共生関係の施設があるんですけれども、こういったところに行ってその花壇作りを一緒にお手伝いをしたりとか、場合によってはその中に入っている少年たちと一緒に活動したり、あるいはそのお茶会をやってですね、まあ、静岡の本当にこう名産だと思うんですけど、そういったお茶を一緒に飲む機会作りをしていただいているという方たちもいます。こういったこともやっぱりその立ち直ろうとする人たちってやっぱり社会とのこうつながりってとても大事なので、そこに非常にこう協力していただいているということから、大変大きな存在だなというふうに思ってます。
気持ち、心、ここですよね。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は法務省静岡保護観察所の所長石川雄介さんにお話伺ってます。石川さん、はい、ベートーベンのメヌエット、これご自身が今習ってらっしゃるんですって？
そうなんです、バイオリンを、
はい、
これ3年目になるんですけど、私もちょっと、まあ、50に乗ってますけれども、
はい、
私まあ、子供ちょっと娘一人、今小学校3年生の娘がいるんですけれども、うん、最初娘が習ってたんですね、
はいはい、
私はそれについて行ってたんですけれども、うん、まあ娘の方はどれくらい2年ぐらい経った段階でちょっともうやめると、
お嬢さんはもう嫌だと
言い出した時に、うん、いやとても優しい先生だったんで、はい、いやちょっと私でやっぱバイオリンってなんかちょっと憧れるものあるじゃないですか、で娘もやってみてなんかいいなと思ってて、自分もやってみたいんだけどもいいですかって聞いたら、ぜひどうぞって言っていただいたもんですから、それきっかけに始めて、まあ、今3年目です、ちょっと難しいですし、習うのも2週間に1回のペースなんで、うん、教本があるんですけど、うん、今ようやくその教本の2冊目で、その終わりに出てくるのがこのベートーベンのメネットということで今頑張ってます、うん、
まあね、お仕事の間忙しい緊張するねお時間っていうのもあるでしょうから、ほっとするひとときってことにもなりましょうし、
はい、
もっと言うとそういうこともお仕事にまたつながってきそうな気もしますね。
そうですね、まあうまく気分転換できればというふうに思ってます。
そうですね、で今日はね、保護士というお仕事について、まあ、これ民間のボランティアの皆さんがやっているというお話をね、いろいろ教えてきていただいたんですけれども、世界的にもこういう動きっていうのはあるんですか？
はい、 この保護司制度は先ほど言いました通りやっぱり日本発祥なんですね。でいくつかの国でその日本のこの保護司制度を導入するというところはあります。例えばタイですとか、はい、フィリピンなどですね、まあ、アジアの国がもっぱらなんですけれども、うんうん、あります。でただやっぱり結構その難しくて、うん、それから逆にそのアメリカとかヨーロッパなどではなかなかやっぱりこのボラン地域のボランティアの方が実質的にその例えば刑務所から出てきた人などを指導するという制度はなかなかなんていうの保護司という形では成り立ってないと、うん、結構やっぱり多分就労の支援ですとか、うん、いろんな形で その民間参加っていうのあると思うんですけれども、うん、ただこの日本の保護司制度のように本当にその私は法監察官と保護司さんが二人三脚で、うん、その個人の状況もちゃんと、ま、守秘義務を持ちながら指導しているという制度は本当に日本が制度的にも一番進んでいるというところです、
うん、
それで実はその今年の3月に、
はい、
ま、コングレスといってその犯罪防止ですとか刑事政策の国際会議が京都で、行われたんですね、まあ、コロナ禍だったんで、はい、オンラインも交えながらになったんですけども、で、まあ、そこの中の一つのテーマがその再犯防止にその地域の方、うん、民間の方の協力を得る理解と協力を得ることが非常にこう重要だということをがテーマにされ、うん、特に日本の取り組みも紹介をしました。その中で、その保護司さん保護司をローマ字で、
はい、
保護司ですね、
HOGOSHI
という形で、まあ、そのまま多分英語で訳すとボランティアプロベーションオフィサーっていう風になるんですけれども、うん、逆にそのやっぱり日本の保護司という言葉を使って、うん、ま、日本の取り組みを紹介し、引き続きまた海外でも参考にしてもらえればというふうに考えてますし、
反応いかがでした？
やっぱりその評判が非常にこう高くて、うん、でただそのやっぱりどこの国でもできるっていうもんでもないもんですから、うん、はい、そうですね、まあ、参考にしながら、うん、進めていくということになるんだろうと思いますけれども、うん、まあ、
交番も小判で海外にも出ていったように、
はいはい、
なんかそういう一つのシステムになる可能性がそうするとあるってことですね。
そうですね。
そうなるとそれは静岡県が発祥で世界に広まることになりますね。
そうなんです。ですからちょっと中央の方では、うん、例えばそのなんか実際にその保護司制度の導入ってところまでいかなくても、うん、そういったその罪を犯した人の立ち直り支援にしっかりそのいわゆる何ですかね、国の職員とかある地方政府の職員だけじゃなくて、民間の方たちある地域の方たちにも理解していただいて、うん、さらに協力もしていただくということを、まあ、考える日ということで、例えば世界保護司デーみたいなものをですね、
うん、
創設できないだろうかというような提案をし、また働きかけていくということにしています。
うん、それはいいですね。こうやっていろいろ伺ってみると社会って本当にいろんな人たちで出来上がっているし、私たちがもっといろんなことにしっかりこう視点を持ってね関わっていくっていうのが社会なんだなって気がしてきましたが、今石川さんどんな世の中になるといいな、あるいはラジオ聴きの方にこんな協力をしてもらえるといいなっていうことが終わりでしたらお話しください。
はい、はい、まあこれまでお話ししてきましたように、その更生保護ですね、あるいは一回ちょっとこう道外してしまったけども、もう一回立ち直ろうとしている人たちの、まあ、支援に、特に日本の場合は民間の方に大きな協力をいただいているということで、まあ、ここを本当大切にしていきたいなというふうに思ってます。まあ、保護者の方たちは、その出所してきた人たち、保護観察を受けている人たちと、 基本的に定期的に対面で面接をして話を聞いたり、それから指導をしていただいていて、それが実はこのコロナでちょっとなかなか難しかったんですよね。中には高齢の方もいらっしゃいますし、ちょっとこう感染リスクを十分考えて、場合によってはちょっとこう電話だとか手紙のやり取り等に置き換えてもらった期間もありました。その期間を経て、ただやっぱり改めて、そういったそのお互い会って、話を聞く、相談に乗る、でそこからそのご自身の経験等を踏まえて、またこう言葉をかけていただいたり、指導していただくっていうことが本当にやっぱり意味があるなと思ったので、そういったことが引き続き続くようにというふうに思ってます。ですので、ぜひこのラジオをお聞きの皆さんはもうこういったその更生保護という活動があるということをぜひちょっとお知りいただいて、またご理解いただければ大変ありがたいなというふうに思います。
なんか一緒に生きていくっていうことの意味を考えさせられますね。
そうですね、本当にその保護者の方たちはやっぱり地域のことをとてもこうもう本当地域を愛してるっていう気がするんですよね。で、皆さんやっぱり ご自分の地域のことをやっぱ考えたりとか大事に思ってらっしゃると思いますので、この更生後の活動、やっぱりそうした流れの中にある活動ですから、ご理解いただければありがたいなというふうに思います。
はい、わかりました。自分たちの地域の中がより住みよくなって、そして人としてね、過ちがあったとしてもまたやり直せる機会を、笑顔を持って作っていけるような、そんな社会にしていきたいですもんね。
そうですね、
まさしくそれが SDGs の一つかもしれませんね。今日は法務省静岡保護観察所の所長、石川雄介さんに伺ってきました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。